おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。本日はコラボ会ということで、受験の未来を考えてみたいと思います。つい最近ですね、我が家も受験終わりましたが、まあ、これからね、どうなっていくんだろうということで、ゲストをお呼びしてますんで、早速行きましょう。では、リオンさん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。リオンです。
はい、ご無沙汰してます。
こちらこそ。
実はですね、私の、娘はですね、リオンさんに、オンラインで家庭教師をしていただきまして、無事に受験を終えたということで、いろいろとお世話になりました。ありがとうございました。
こちらこそ本当に、いろいろありましたが。
リオンさんはですね、一応科目としては英語なんですけども、まあ受験全般をですね、本当にいろいろな形でサポートしていただいて、まあ受験ですとか、メンタルですとか、まあ様々な面でケアをしていただきまして、本当に感謝しております。ありがとうございます。
こちらこそ本当に頑張って勉強に取り組んでたんで、みんな受験生そのぐらい勉強してほしいなって思いながら、ちょっと他の生徒さんも見習ってほしいと思っていました。
はい。というわけで、リオンさん初めての方もいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介をお願いできますか？
私はオンライン家庭教師を今メインにしています。で、大学受験って去年は、さっき言ってた大学の一般選抜の指導と、あとは総合型の選抜も去年ちょっと力を入れて、どちらも合格者が、出ています。ということで、一応スタンド FM ではキャリアと教育チャンネルと音楽チャンネルと思ってるんですけども、今日はどっちかというとキャリア教育チャンネルのような話となっています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いやーでも今年の受験はいろいろありましたね。こう私、うちの話はともかく、なんか全般的に今年はどんな年でした？
2025年は、共通テストが新課程になって新しいテストとなったんですね。これ国公立がメインの話ですけど。で、最初のテストということで、ちょっとどんな感じかと思ってたんですけども、まあ、最初の年って得てしてやっぱりそこまで難易度をきつくするとちょっと受験生もかわいそうなので、まあ、振り返ってみたら共通テストはなんとか無事に終わったかなっていう印象ですね。情報とかも割と平均とか高かったので、今年はまあ終わったけど、あと来年、まあ大抵2年目が難しくなるんで、ちょっと来年の人たちはちょっと気を引き締めた方がいいと思います。あと、例えば英語ですね。
はい。
割と英語は共通テスト、リーディングが、まあ、今年はどうなるだろうという感じで、今年そんなに難しくなかったので、そろそろ来年、なんかするんじゃないかという予想もあったりします。で、私立大学なんですけども、私立は定員厳格化の波を大きくかぶって、マーチ以上の超難関校は非常に厳しい年となったなというイメージですね。あとは、まあ、マーチ以下というとあれですけど、普通に平均体の2等コマ線とか、まあその上の清々名学、独国務、ちょっとすごいなんか戦国武将みたいな大学群の名前がありますけど、そこら辺も非常に苦しい、厳しい年だったなっていうのが、感じられました。
ちなみになんですけど、ここで確認したいんですけど、大学受験って考えたときに、まあ共通テストという、まあテストがある。それから、私立の方は、ランクとしては、まあ、総計、マーチ、国、英戦、独占、わかんないです。なんか、それと、日東、駒戦。こういうなんかランクというか、こう、難易度の、こう、グループがあるわけですかね。
関東ですね。その下も、まあ、いろいろ名前がついてたりして、あとは、関西の方は、まあ、マーチクラスが、カンカン同率っていう感じで、まあ、さらに関西もその下もいろんなちょっと大学群が、続いておりますが、ちょっと私あんまり今年関西は関わってないんで、基本関東の、まあ、東京メインの話をします。
はい、わかりました。今年はその厳格化っていうのはあれですよね、その私立大学とかで滑り止めに受ける人を踏まえて、まあ、これまでは数をたくさん取っていたけども、まあ、そういうものをやめてしっかりもともと募集してた人数で、厳格に取りなさいというお達しなんですよね。
そうですね。それなので今年は本当に追加の合格者が本当にどの大学でも全然出なくて、みんな追加合格を待ってた人すごい多かったと思うんですけど、本当にすごい話だと7個全部補欠の返事を待ってたけど全部ダメだったっていう話も聞いたりして、いや厳しいなって感じました。
7つ補欠もらっていながら どれも来ないって本当きついですね。
いいですよね。
そうですね。我が家も、うん、補欠の繰り上げは、うん、一切来なかったですね。確かに。
厳しいですね。本当、毎年だったら受かるような成績の、子たちが、やっぱり今年本当に受かってないなっていうので、うん、なかなか難しいなと感じました。
そう、だから、これって、あれですかね、いわゆる推薦枠と一般枠というのがあって、推薦枠も、こう、増えてきちゃって、で一般枠はしわ寄せを食ってる的なところもあったりするんですか？
そうですね、うん、確かに私立は本当に総合型とかの推薦枠がどんどん増えてきているので、一般の人はちょっと割に合わないかもしれないですね。推薦の人は年内に決まって、あと試験のその受験料もそんなにかからないので、なんか一般の人はゴリゴリずっと勉強して、最終的にさっき言ったように受からない人もいるので、そうなるとじゃあ推薦の方がいいんじゃないのみたいになる話もありますよね。
そうか、推薦って、推薦の受験料ってそんなかからないんですか？
やっぱり年内で決まると、基本的に推薦って宣願なんですよ。だいたい9月頃から出願して、10、11月と総合型と公募型があって、あとは指定校もそうなんですけど、早いとこだとだいたい11月ぐらいから合格の通知が来るんですよ。なんでもう年内で受験を終えたら正直他受けなくていいじゃないですか。そうなると一般受験の方、特に私立を目指してる方は本当に何個も受けるんで、圧倒的にお金が違うと思うんですよね。
いやー、確かにそうか、宣願ですもんね、推薦はね。確かにね。そうか、推薦ってでも一方でこうなんか学内選抜で落ちたりとか、実際のところはどうなんですか？落ち着いて自分の進路を通せるもんなんですかね？
いや、やっぱり指定校推薦は校内選抜の戦いが正直なかなか激しくてですね、指定校推薦の生徒も今年はいましたけど、本当に毎日情報戦で、なかなかあれはあれで厳しいものがありましたね。
そうですよね。だから学内選抜でも結局人数ってね、別に10人も20人も取られるわけじゃないですもんね。1人とか2人とかそんなもんですもんね。
そうですね。本当に人気の、やっぱり有名大学から全学部来てるわけでもないんで、人気の学部とかが来ると、そこの1枠をすごい争って、私が担当した生徒さんとかも、一番人気のところは、なんと評定平均 5.0 という、もうオール5の人が受かったっていう、もう 5.0 までいったら誰もかなわないなっていう感じで、いや、本当厳しいと感じましたね、学内選考の争いも。
それは厳しいですね。オール5じゃないとダメっていう世界もすごいですね。
特殊ですけど、まあ基本的に有名大学はやっぱり評定平均 4.0 は最低欲しくて、まあ得意科目とか 4.5 とか、英文科だったら例えば英語は 4.5 とか課してるところもあるんで、やっぱり校内の定期テストを頑張らなきゃいけないんですけど、まあただ、やっぱり指定校推薦よりは一般選抜の人の方が圧倒的に負担が多いなっていうのは、うん、あるので、一般選抜の人たち頑張ってほしいなと思ってます。
なるほど。ちなみに一般選抜なんですけど、英検とか、こう外部の試験がこう一部使えたりするものもあるじゃないですか。そのあたりってやっぱり、そっちの方もこう年々難易度が上がってきてるもんなんですかね。
そうですね。例えば英検使用する有名大学だと、立教大学有名ですけど、立教って大体英検11級を持ってると、まあ、割と楽にやり過ごせるっていう雰囲気だったんですが、今年は英検11級を取ってても、それの高いスコアを持ってても他の社会国語で得点が足りずに、ちょっとなかなか希望が叶う人が少ないっていう雰囲気だったんで、マーチ以上は本当に難しくなってるなってイメージですね。
いやー、それきついですね。だって順位でもそもそも難しいですよね。
いやー、マーチ以上はますます本当にこれから二極化がさらに進むだろうって予測されてて、そういうグランド人気大学、まあ要はマーチとかカンカン同率以上ですよね。あと逆を言うと、本当に東コマ線も。
番組はこのまま続きますが、ラジオトーク他の皆さんはここで一旦終了です。ぜひ Spotify、YouTube、Apple Podcast、Stand FM でフル視聴してください。ではでは。